聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の201ページヨハネによる福音書第16章の23節と24節です。新約聖書201ページヨハネによる福音書第16章の23節と24節お読みいたします。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。以上です。高校の聖書科の授業でもう3学期だけなので、試験というか期末のですね、課題をですね出さなければならなくなりました。聖書科はですね、何か、穴埋めテストをするとかではなくてですね、一応レポート、約1000字から1200字のレポートをですね書いて提出するという、でそのテーマをですね決めなきゃいけないということで、3学期でしたので毎回毎回命というテーマでいろいろな方向から見ながら、それを話してきました。授業というよりですね、一つ一つが50分の講演みたいな、そんな形でですね進めてきて、その中からですね、自分の好きなですね、その授業の、命についてのですね、ことをですね、何をどう考えたかを書きなさいみたいな、そんな試験をですね、試験というかレポートをですね、書かせました。書いてもらいましたですね。書いてもらったのはいいんですけどですね、採点をするとかする全然気にしてなかったんです。とっても難しいなと、どうやってこれに評価をつけろっていうんだろうなというですね、僕は国語の先生でもないし論文の教授でもないので、誤字脱字とか内容がそのこういうふうに論理展開されてるかとか、多分そういうふうにしか評価できないと思うんですけど、しかし皆さんが書いてくれた内容というのはどれもこれも素晴らしくてですね、読んでる私がですね感動するような内容のものをですね、250人か分のレポートをですね、それを今いろいろ採点じゃないんですけどですね、どうしようかと考えているところです。その中にはですね、クリスチャンの子も、いるかもしれませんが、ほとんどがですねノンクリスチャンの子でですね、聖書の授業をですね聞いててですね、初めてこの聖書の授業が聖書だと分かりましたみたいなですね、多分知識とか、預言者が何人いるかとか、なんかそういうものを、きちっと基礎から勉強してきたんでしょう。でもそれがどう自分の人生に生かされていくかとか、その御言葉がどう自分の人生の中でですね役に立っていくのかとか、そういうことの授業っていうのを多分、欲してたんだろうなと思います。聖書の御言葉をですね元にした生き方と、クリスチャンというのはどういう生き方をしているのかという、そんなことをですね、いろいろ書いてくれたですね人たちがやっぱ多かったと思います。その中でですね、一つちょっとくすっと笑ったんですけど、私はですね今まで神様を信じていなかったと、神様の存在なんかないと思ってたというですね、ほうと思いながら読んでましてですね、でも先生の話を聞いて神様はいるかなというふうにも思いましたとですね。でよく考えてみると、私は神様をですね、信じる時がですね年に数回あるって書いてあったんですね。でどんな時かっていうと、テストの時で点数を、いっぱいくださいっていうか、できるようにって、そういえばあの時神様に願っておりましたと、だからやっぱり神様はいると思いますみたいなんですね。そうですかみたいなんですね。でもですね、神様の存在っていうのをですね、なんか今まで全然いなかったと思ってたけどもみたいな、そこで 何をもってですね神様がいるっていうふうに彼女がですね思ったのかっていうのをもうちょっと聞いてみたいなというふうに思います。ですからですね、私たちは願う時にですね、実は神様という存在をちょっと信じるのかなと思いながら、そのレポートをですね見ておりました。今日はですね、イエス様はしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるという、 まあ、そういう言葉でですね、弟子たちの愚かな論争ですね、が始まるってことになっています。しかし私たちはそこにいたらですね、もっと愚かな論争をしていたかもしれないなと思います。それは十字架と復活の出来事をですね、経験して初めて分かることだからです。しばらくするとあなた方も私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。これは私たちは聖書を読んで十字架と復活が分かっているからですね、弟子たちの愚かな論争というふうに思いますけれども、じゃあ私たちはその時初めてその言葉を聞いた時にそれを信じられるかというと、多分信じられないんだろうなと思います。経験して初めてですね、分かることがあるし、復活の出来事の中で喜び満たせることがある。それをですね、イエス様はですね、願いなさいと言われたんですね。そうするとイエス様が願いなさいと言われた時の願いっていうのは一体何だろうということを実は今朝は考えています。私たちは願うということを考えるときにですね、いつも思うのはですね、子どもたちがあれ買ってくれこれ買ってくれというですね、願いのことかなと思います。でもそれは願いではなくてお願いっていうことなんだろうなと思います。どうもイエス様が言われるですね、願いなさいというのはそういうことじゃないでしょう。イエス様はお願いをしなさいとはおっしゃいませんので、おねだりではないという、願いはおねだりではないということです。じゃあ、願いとおねだりの違いは何なのかというふうに思います。何をもって私たちはイエス様が言われる願うということができるんだろう。そう思うとですね、私たちはですね、その願いに祈りがあるかどうかということかなと思います。祈り、願う。ここは願うとしか書いてありませんけれども、願いの中には必ず祈りがなければならない。そんなふうにも思うのです。祈りが中に入って初めて願いがあると思います。だとするならば、今、戦争がですね、起こっておりますけれども、何を願うか、平和を願う。でも平和を願うときには、その中に本当に確かな祈りがなければ、それを願うことはできないというふうにも思ったりします。そう思うとですね、イエス様が願いなさい、そうすれば与えられる。その中心に私たちがどんな祈りを持っているか、そしてその祈りの先に神様を見ているかということだと思います。私たちは欲しいものをあれこれと神様におねだりするということではありません。むしろ願いとして祈っている。神様の御心がなりますように、そして戦争が終わって平和になりますように、御心ならば病気から解放させてくださいますように、今日も命が奪われませんように、そういうものは全て願いというよりも祈りから来る願いではないかと思います。自分勝手な欲望に振り回されずに神様の御心に従って祈り願うときに、実は本当の喜びが与えられ、神様を知ることができるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖書の終結に向けて私たちは祈り願います。どうか一日も早くこの戦争が終わり、そして人々に平和が訪れますように、あなたしかできることができない平和の作り方、また創造の仕方によって、どうかこの世界に平和が与えられますように。今日も広島教会、福井教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル福祉所、丹陵幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故やけがや病気、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちである方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手を述べ、癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。